こんにちは、門垣敏子です。偶数月の最終火曜日にお届けしております三田暮らし歳時記。この時間、西国霊場家財の提供でお送りしてまいります。三田に今も脈々と暮らしの中に受け継がれている伝統行事、懐かしい行事、農作業についてお話をしていただきますが、もうこの時間おなじみの今日も数本徳子さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いします。
はい、こんにちは。
暑くなってますね。
暑いです。今もう車の中、外の温度が29度って、はい、出てました。
ね、今日は収録させていただいているのが13日ですけども、はい、まだ梅雨入りしてないし、
で、ね、
で梅雨明けしたようなこの暑さですし、
はいはい、
ちょっといろんなものが大変じゃないですか。
うです、ね、もうね、日中はね、はい、もちろん10時ぐらいまでですね、外仕事。
そうですね。
もうね、もう彼はもう汗はいっぱいかきますのでね、朝早く、もう夜が明けるのが早いの。
あ、そうですね。
はい。割と、それとね、朝の梅雨がある時って気持ちがいいですね。外仕事っていう。
その時間に外に出てない私が、そうですかとはちょっと言えないかもしれないけど、はい、やっぱり全然気温と肌感覚も違いますでしょうね。はい、
それと夕方も日が落ちるの、はい、遅くなりましたでしょ。7時ぐらいでもまだね、まだやれるという感じで。はい、
そうですね。
はい、でもその代わり、あんまり4時では暑すぎる、日中の活気がちょっとまだ残っているので。
そうですね。
はい、5時ぐらいからね。
いつものこの時期と比べてやっぱり違います。
あ、やっぱり暑いですね。
暑いです。
はい、7月の終わりぐらいの今雰囲気かなと思って。あ、
やっぱそんな、はい、思ってるんですけどね。天気情報でも言ってますもんね。
はい、今日お話しするんで、じゃがいもなんかもね、掘るときこんなに暑くはなかったなと思いながらね、はい、畑仕事がやっぱりあんまりできなくなったというのがね。
そうです
か。日中に、はい、そんな感じで ね、しておりますが、暑いです。
暑いですね。はい、ということで、じゃあ今お話が出ました、はい、いつものように前半の方はこの時期の農作業ということで、はいはい、じゃがいもですか、はい、今回は。はい、
稲の方だけちょっとお話ししておきます。はい、稲はもうちょっと作らなくなってて、頼んで作ってもらってるんですけど、
はい、
稲はね、植え付けもほとんど終わってますね。今、はい、除草剤をあと巻いてはるぐらいの感じですけど、時々ね、奥手がまだのところが、はい、ありましたね。植えてないところが。
はい、
でもまあ、もうすぐ梅雨に入りますのでね、それまでには稲植えられると思うんですけども、
はい、
私の村でもね、ほとんど高齢化になって、うちもそうですけど、やっぱり田んぼが作れないようになった家が多くて、
そうなんですね。
いわゆるオペレーターっていう、それ専門の方が、はい、大方ではないですけど、まあ、割とね、田んぼ耕すところから、もう歌植え、それから草刈り、稲刈り、もうみんな一手に引き受けて、してくださってるんです。
なんかこう共通の言葉を言うと委託みたいな感じになりますか。はい、
そうです、
そうです、そうです。そういう方々に委託をしても、植え付けから収穫までを全面的に、
はいはい、
あ、そうですか。
もうね、やっぱり高齢化っていうのは本当にどこでもそう言われてますけど ね、
そうですね。
はい、やっぱりお米ではね、生活なかなかできませんし ね、まあ、食べる分ぐらいはねと思って、はい、昔は思ってたんですけどね、それは他に仕事行きながら、
はいはい、
できたことであってね、だからか田舎も厳しい状態です。
あ、そうですか。
はい、
でそれを休ませてしまうと、やっぱりその土地が随分とやっぱり傷んでしまう、
はい、草がね、もう雑草が
いっ
ぺんに生えるんです。
そうです、ね、
で我が家もちょっとそこ掘ってるところがあって、草刈りは大変です。それの草刈り、で除草剤は負けないし。
そうですね。
はい、まあでももう、ああもういいかと、もうしんどんなったらね、もういいかと思うようになりましたね。
だからそのできたらそこを休ませないで、さっきおっしゃったように、はい、委託をしてやっていただくところが随分多くなってきたと。
はい、そうです。はい、まあ、でもまあその方は機械なんか大きいですのでね。
おお、そっか。
段取りよくもう次々と一面もう青田にしていかれますのでね。
そうですか。
はい、はい、まあ まあ、今のところ私たちのところではなんとなくなんとか、うん、あの稲田植えが、住みつつあるんです。
そうなんですね。
それからね、私の、まあ、仕事というか、家の方で、まあ、毎年してるんですけれども、今年も三田栗南京、作りました、植えました、50本植えました、でこれはね4月の17日に種まきをして、ポットにね、一つずつ種まきをして、それが、葉が4枚出ると、畑の方に移植するんです。それが5月の19日でした。だからちょうど1ヶ月ぐらいをして、
そうですね、
でも例年に比べるとね、遅いんです。もうちょっと早かったのに、なんでかなと、まあ、その時の、ね、気候にもよるんですけど ね
雨とか気温とかいろいろね、
それからね、ちょうど今ぐらい6月の10日前後から、つるが、まあ、伸び始めてるんです。まあ、だいたい50センチ伸びると第1回目の追肥をすることになってる、まあコップに半分ぐらいですね、ずっとこの1本の木から2本つるを出すんです。他の出よったつるは切ってしまうんです。
逆に減らしてらっしゃる、
もう2本を主にして、で2本でもその脇芽も切っていくんです。初めのこの第一花っていうんです、初めの実が出るまでは脇芽はみな取っていって、
そっちに養分がいかないように、
直接行くようにそういうことでね、今朝もちょっと脇芽を整理とかしてて、ちょっとか横向いたりするのまっすぐ行くようにね、整地をしたり、で、まあ、スイカも植えてるんですけども、ちっちゃいのができてますね。
あ、そうですか、
これがちゃんと持ってくれたらいいんですけど、この梅雨に入りますとね、ある程度大きくなって腐ってしまう。
なんか前なんかダメだった時ありましたね、スイカね。
だからあまり梅雨が長く降らないで、降って晴れて、そういう感じでね、
いい塩梅にだったら、
してくれたらいいんですけどね。今度その南京も、いわゆるその梅雨が来るとうどんこ病っていう、白い粉が葉っぱに、きゅうりとかね、そういう系統の、白っぽくなるんです葉が。そしたらもう、栄養が葉っぱに一面に出てしまうといけないので、もうちょっと早め早めにその南京も全部消毒をするんです。で大体多い年で3回ぐらい。
そんなに、
小さい時は割と少なくていいんですけども、だいぶ向こうまで伸びてるのにね、消毒するのは本当に大変です。
大変ですね、
でね、去年でしたか、新しい噴霧器を買ったんです。でそれが今まではね、圧縮するこう押すポンプ式のね、それで 今までの作業は間に合ってたんですけど、やはりさすがにね、たくさんになるとしんどいので、電池で、電池、4本6本ぐらいから入れるの、たくさん入れて、もうスイッチをプッと入れてブーッと動くんです、で5リットルを持って、
なかなかの重さですよね。
重たいです。
5リットルね、
でももう専門の方は背中に背負うね、除草剤のやりありますけどね、私はまあ5リットルぐらいやせいぜいですけども、その圧縮しないようになって、すごく楽になりました。
楽になりました。
あれ結構ね、力がいって、まあ、運動にはなるんですけどね、
自転車のもうパン、ね、そうそうそう、パンパンになって、あの状態のね、感じですもんね、入れていく、
空気差しでね、入れる感じ、そんなんでね、そのうどんこ病の防除と、それから受粉っていうのがあるんです。朝早く10時までにしないといけないので、
それはなぜですか？ね、暑くなるとダメですか？
まあ、雄花と雌花あるんですけど、いわゆる雄花の方もが日が照ってくるとね、ジクジクっとなってね、普通は粉を吹いてるのを、
本来粉
のところにポンポンと振りかけていくのがいいんですけど、ジクッとなった液体みたいになって、ちょっとそれはまずいんです。だからそれと10時ぐらいになったら花がしぼんでしまうんです。
そうなんですね。
そうなんです。だから朝早く、まあ、6時から先ですね。
そんな早い時間に作業が始まりますか。
それで受粉の仕事が待ってるんですね。まあ、他の、まあ、それは南京なんですが、他の野菜も、まあ、元気に成長しているんですけども、まあ、 トマト、ナス、パプリカ、キュウリと、ね、まあ、日々に大きくなっているんですけども、はい、そして今日お話しするのはジャガイモなんですけど、
ね、おっしゃってましたね、
はい、この間からジャガイモ収穫し始めてます。
もうすでにですか？
はい、はい、ぼちぼち収穫し始めてるんですけども、はい、いわゆる今年3種類植えました。
3種類、
はい、いわゆる男爵っていう、あ、
はい
はい、ゴツゴツっとした感じで
ホクホクした感じですよね。
そうです
、崩れやすいけどもホクホクした感じですね。
そうです、銘柄はね、いわゆる北あかりっていうんです。なんで北あかりっていう、まあ、北海道の方の、まあ、原種なんですけどもね、ちょっと穴が開いてる目のところが赤いんですね、うん、それがポッと明かりがついたようで、
あ、
名前がね、可愛く北あかりと、それがいわゆる男爵系で、
はい、
まあ、ポテトサラダとかね、
そうですね、そういう風な、ね、美味しいですね、
柔らかいのできるんですけどね、はい、それからいわゆるもう定番のメークインというんですね、
はい、これはもう、はい、煮崩れないっていうね。
そうです、そうです、いわゆる卵型の細長い ね、
はい、
やつでメークインなんですけど、でんぷん量がすごく多いので煮崩れをしないっていう風にね。
でんぷんが多いから煮崩れないんですか、
はいはい、カレーとかね、肉じゃがなんかに向いてるというんですけども、
はい、
このメークインっていう名前はね、いわゆる前もお話ししたかもしれませんけど、5月の女王とかいうんです。
かっこいい、
かっこいいですねそれでね、この意味は何でかというとね、はい、いわゆる中世の春祭りに、はい、まあ、イギリスだと思うんですが、うん、中世の春祭りのメーデーの日にね、うん、村の娘たちからね、
うん、
この女王を選んだと、はい、いうことで、うん、ちょうどそれからメークイーンと5月に、女王、どういうランクかし、どういう、ね、選定か知りませんけど、その時に選んだというふうに言われている。そこからメークイーンというふうに、で日本にはね、大正の初期に
結構早い時
に、ね、はい、来たんですけど、一応アメリカを経由して来たんで北海道に来たんですけれども、
ええ、
メインと来たのはもっと大正の6年ですか、はい、にイギリスの方から輸入したのが本格的な初期であるけど、少し経ってからというんですかね、はい、なっております。
中頃になりますかね、はい、大正は15年だったので ね、
そうですね、はい、でいわゆる入ってきても日本の土地に合うか合わへんかというので、
う
ん、結構いわゆる品種改良っていうのが、ね、はい、されたみたいですね、メークインなんかですね。それからもう一個ね、
はい、
東屋っていう、
はい、お名前ついてますね、はい、
東屋と言ったらなんとなく北海道でイメージありますでしょ、
はいはいはい、東屋の東屋ですね、
そうです、そうです、はい、東屋の、はい、名前を使っているのではないかというふうに言われているんですけどね、はいはい、これもね、メークインの一種、メークインっぽい一種なんです、
はい、
で結構大きいんです、ゴロッとして、はい、ゴロッとして大きいんですけども、
お写真でもそんな感じですね、
はい、目が少ないんです。北あかりは割とこう目っていうんですか、
でこぼこと凹みがありますね、
はい、トウヤはね割とツルッとしているので、
本当だ、
はい、割とね皮なんか最初すごくもうだわしてガガガとこすると、
うん、
もう簡単に剥けます。
新じゃがの時には、はい、ああ、はい、いいですね、はい、調理しやすい、
はい、感じでね、まあ、このもともとじゃがいもの原産地っていうのはいわゆるアンデス地方というふうに言われているんですけど ね、まあまあ、このアンデスの原住民族っていうのはね、まあ、コロンブスが新大陸を発見した頃、はい、日本では室町時代なんですけど、その頃にはもうジャガイモもトウモロコシも、サツマイモも主食にしてたと、
すごい、
はい、言われております。で日本にジャガイモというふうな形で入ってきたのは、はい、いわゆる慶長年間、いわゆる1596年とありますけど、うん、いわゆる1600年が関ヶ原の戦いですのでね、
ちょっと
前ぐらいから入ってきて、はい、ね、でこれは何で入ってきたかというと、
はい、
アジア各地で貿易をしていたオランダ船によって、ジャワ、はい、ジャカルタから長崎に、はい、わかりました、
ちょっとずつなんか匂ってきましたよ、
そうです、長崎にもたらされて、はい、いわゆるこれがジャガタライモと、
なるほど、
からジャガイモというふうに、名前がついたと というふうに言われてるんですけどね。
そうなんですね、
はい、あの男爵は前にもお話ししましたが、あのいわゆるあの変わった龍吉さんいう男爵が、あの農場で初めて作って、うん、これもイギリスから輸入してあの作ったというこのから男爵ってこのゴツゴツしたの、うん、そういう名前がついてる。それぞれね、だからあのもっともっと種類あるんですよ。
そうでしょうね。
インカの恵みとかね、
あ、はい、あの赤いのね、
はいはい、あれはねあんまり大きくならないんです。
あ、そうですか、
はい、コロッとした
ちょうど本当に卵、
はい、
それも M 寸ぐらいの卵ですよね。
そうですそうです、
ね、
はい、それぐらいで、まあ、美味しいという人もありますけど、まあまあという人も、
中がちょっと黄色っぽい、
ね、あ、そうですね、はい、うん、あの中赤いジャガイモもあります。
もあるんですか。
はい、もういろんな種類が出てます。でも、まあ、あの私たちがあのジャガイモの種を買うのは、うん、あの種屋さんとかホームセンターなんですけど、はい、まあ、そんなに種類は売ってないです。
うん、
この豆屋っていうあの種芋も、うん、いわゆるホームセンター一箇所のホームセンターしか売ってなかったんですけど、はい、これは私の知り合いがこれあの使いやすいよって聞いて、
うん、
で植えてみようかなと、はい、したんですけど、
ね、育てる工程としてはあまり変わらないですか。
はい、全然同じです。植え付けも一緒で、はい、あのちょっと北明かりが、まあ、和製っぽいんですが早く大きくなりました。
はい、
はい、あのもう早くから小さいのうちから、取って食べております。
そうなんですね、は
い、そんなことでジャガイモのお話、まあ、ちょうど収穫時期、
はい
はい、なっております。
ありがとうございます。前半の方は、今のこの時期の農作業というか特にあのジャガイモについて今年は3種類お植えになったってお話をお届けしました。はい、ではここからは後半のお話で、いつもこの懐かしい行事など伺っておりますが、
はい、はい、チノワ神事の話を。
チノワ神
事、はい、まあ、三田でもあちこちの神社でね、チノワくぐりっていうのをされているんですけども、はいはい、本当6月の30日が年半分です。ちょうど1年の半分。
そうです
ね、早いですけどね。
まあ、早いですね。はい、
いわゆる各神社では名護市の払い、夏を越す名護市の払いという意味で、はい、この血の輪神事の行事があるんですけどね、はい、私の宇治神様、私の住んでいるところの宇治神様駒宇佐八幡神社、
はい、
では名護市のお払いはいわゆる6月の30日、いわゆる八ヶ村の宮総大さんと宮司さんだけで、うん、いわゆる神事のみを行って、
は
い、てくださいます。でその時に、はい、宮総大さんがいわゆる各家にいわゆる大払い修復っていうね、縦長 の短冊みたいなところに大払い修復と書いてあるお札を各家に配ってくださるんですね。はい、でこの大払いというのはね、意味は日本人の伝統的な、まあ、考え方があるんですけども、まあ、常にもう清らかな心気持ちを持って日常生活を送りましょうと、自らの心身の汚れ、うん、あるいは災いの原因となる諸々の災いとか過ちを払い清めることを目的したもので、この大払い修復というお札をだいたい玄関に近いところの柱のところにずっと貼ってるんですけど、
毎年じゃあそれを、
はいはい、新しいのをね、出さるので、そういうのが6月の30日に配ってくださるの。それは
その前の分はどうされるんですか。
トンドとか、それとか、はい、全然ゴミと一緒に燃やさないで、うん、それだけをきれいなところで、うん、まあ、燃やすとか、そういうふうにして、ゴミ出しには出さないように、
そうですね、
だから例えばトンドでした神社なんかでもね、トンドの時あります、まあ、その時まで置いておかないといけないんですけど、
は
い、
1月のトンドの時ですね、
はいはい、そうです、はい、まあ、我が家なんか田舎ですのでね、ちょっと神さんのところで綺麗なもので、だけで燃やすときはあります。
あ、そうですか、
はいはい、それから本当というんですか、血の輪神事という意味では7月の15日にあるんです。はい、でこの宇治港八ヶ村があるんですけどもね、役員とかもちろんですけど、まあ、宇治港みんな、それから一般の方ももちろんいらっしゃるんですけども、いわゆる血の輪くぐり、はい、この知能輪作りっていうのが、いわゆるこれですね、これ以前に見せたことはこういう感じの大きなものなんです。
はい、すごく大きい、
ちょうど鳥の中を、はい、 あの入るような感じでね、はい、あの直径だいたい3メートルぐらいはあります ね、 それを
鳥居の幅いっぱいいっぱいをちょうど輪に作って直径がもうパンパンの状態ということですね、
はいは
い、
はい、これはもうちょっと昔の感じで、はいはい、これはまあ最近のというか、
それはもうまだ大きい一の輪もありますね、は
い、いわゆる鳥居の中に入らないか、はい、鳥居のちょっと手前で、くくりつ鳥居にくくりつける、まあ、ことは一緒なんですけど、竹を立てましてね、それを、この7月の15日の午前中にこの宮総大さん、八ヶ荘の宮総大さんが寄って、来るんですけど、それまでに前日にこの茅をね、取ってくるんです、はい、でこの茅は千ヶ谷っていう、
千ヶ谷、
はい、はい、まあ、一般的の茅、いわゆる
茅葺きの、あの、
はい、ススキの茅じゃなくて、あの千ヶ谷っていう、はい、サンダ弁で言うとあのツンバラって言うんですけど、ツンバラって言うんですけど、はい、いわゆる柔らかいんです、歯が。茅はね、硬くて、はい、ススキは硬くて、うっかりしたら手を切りそうな硬いもんですよ、はい、まあ、茅葺きの茅のあれですぐらいからね、硬、ね、いんですけど、はい、このツンバラの方はね、歯は柔らかくて、長さもまあ1メートル弱ぐらいですかね、まあ、歯が細くて綺麗で、はい、それを、これがよく分かる。
外観はじゃあ似てるわけですね。
似てるいますけど、高さ的にはもうそんなに大きく、はい、大体あれの方が大きいです。ススキの方が本当大きいです。で、ススキは9月に穂が出るです、このいわゆるツンバラっていうんですけどね、はい、千ヶ谷の方はね、もうすでに出てるところもありました、
この春ですか、
はい、
春というかもうね、夏初夏ですけども、
一回ね腐ってね、不審で一回刈られるとね、次出てきたのが、慌ててやっぱ子孫を残すがために、
結構ね、
穂が出てきて、この穂っていうのがビロードのような柔らかい穂が出てきます、もうあちこちちょっと見てもらったら多分あると思います、はい、それが千ヶ谷なんですけどね、で、まあ、その先の子孫を残す話では面白いのが、まあ、タンポポ生えてるでしょ、はい、で草刈りをね、昼間で草刈りして次の日に行きますとね、タンポポがもう綿毛になってね、もうみんな真っ白になってます、もう早く
一晩のうちに、
はい、あれを残さないとと、
はい、
それぐらいね、植物って不思議ですね。
そうなんですね、
これはもう咲いて折れないという、
本当本当そうですね、はい、でもね、もううかうかしちゃダメだと、
はい、だから植物のこの繁茂というのは、それはすごい力あるなと思って見てるんですけどね、
本当ですね、
はい、この千ヶ谷をね、持ち寄った千ヶ谷を、大きな、まあ、この輪っかの芯があるんです、もともと、
はい、あるんですか、はい、それは何でできてるんですか、
芯、針金の大きなのでできて
る、なるほど、は
い、それでできてます、それに、まあ、太さ20センチぐらいになるように、順番にね、軸の方から、くくっていくんです、順番に作っていって、あと鳥居に、はい、竿先が見えるように、
はい、
ずっと穂先を出してまたくくり、
わざと穂先を出して、
綺麗、はい、ですので ね、でくくっていって、で、あと鳥居に、ま、つけるんですけど、でこれが午前中の仕事 で、
はい
はい、で午後3時からいわゆる先ほどの役員さんと、いわゆる宮司さんで祭典、もう、ま、いわゆる祭典というのは先ほど言った、くぐり染めって言いますか、
はい、はい、
まあ、そういうふうにくぐり染めをされるんですね、でこの茅の輪のくぐり方がありまして、
はい、
向かって正面から左側を、はい、左足でまず一歩行って八の字に一周回ってくるんです、
はい、
はい、八の字に回って、それを3回回ってきます、はい、それが、まあ、一応そのまあくぐり方 の、いわゆる基本というんですか、
そうですね、
はい、それ、まあ、書いてあります、行きますと、
そうですか、
はい、左側から左足でというふうに書いてあります、はい、そして、まあ、この夕方近くになりますと、いわゆる日が落ちてきた頃ですね、
はい、
この社殿と、まあ、参道にね、いわゆる提灯が灯されるんです、
はい、
はい、あ、ちょっと見えにくいんですが、提灯がね、はい、灯されます、
はいはい、雰囲気のあるお写真があるなと思っておりました、
提灯をこれ灯すので、火灯し祭り、火を灯す、 人もし祭りとも言われています。
いいですね、
はい、ずっと、うん、駒橋八幡神社割と遠いんですけどね、うん、さあ本殿まで行くそこをずっと提灯をねぶら下げてくださってますのでね、はい、で氏子の皆さんはね、
はい、
まあ、いわゆる無病息災で、はい、家内安全を祈りながらね、まあ、同じように地の八の字に回って、うん、お参りします。
あ、
はい、で時々はうちわをねくださるんです、うん、お参りしたら、地の和神事と書いたうちわ、
はい、
くださるんですけど、ね、こうして、まあ、いわゆる、まあ、みんなその夏の行事地の和神事があるんですけども、
くぐるときはなんか願い事とか、はい、
もう
こう
そうですね、
言いながらでいいんですか。
そうです、
頭の中というか心の中で、
いやいや口に出しても別にいいんですけども、まあ、いわゆる無病息災、まあ、はい、元気で暮らせますようにと、夏やみしますようにとか、みんな田舎の人はね、はい、そういう感じの言い方で拝みながら回るんですけど、でこの地の和神事の由来なんですけどね、
はい、
うんと昔になるんですけど、スサノオノミコト、
うん、
スサノオノミコトが庶民将来という方のお家に、まあ、宿を借りた時に、
うん、
門に地の輪をかけて疫病です、うん、身を守ったとの、まあ、孤児により始まったとされます。
うん、
昔疫病っていうのはねすごく流行り病みたいになって移っていくの で、
そうですね、
はい、夏っていうのは飲み水があったり食べ物が腐りやすくなったり、
そうでした、
それでもう疫病なんかすぐ流行ってしまいますのでね、それが最初にの始まり、個人によって始まったとされています。で他の神社によってはね、いわゆるこういう歌を歌いながら回るというところがあるんです。で水月の名護市の払いする人は千歳の命信というなり、水月のこの、はい、ここを、まあ、拝んで回ると、千歳、千年です。まあそこまでも厚かましいですけども、はい、ぐらい伸びると、あれがあり、おかげがあるというふうに言われる、これを3回唱えながら回るというところがあるそうです。で、またあるところではね、
はい、
いわゆる人型っていう、
はい、
いわゆる短冊型になった半紙みたいなのに、人型が彫ってあるんです。頭、手、足みたいな、
はい、
半紙があるくださるんです、神社、はい、それをいわゆる自分の息をふっとかけたり、肩をこうシュッシュッと払ったりして、はい、いわゆる自分の身の汚れを、まあ、流すということで、川にそれを持って行って流す、あるいはもう川のないところは神社に納めると、
はい、
私 の実家が同じさんだですけど、川のないところだったので、いわゆる神社のね、ちょっと本殿の奥のところに、うん、そういうふうな置く場所があって、その人型という半紙、
はい、
これも村から神社から配りはると思います。それを納めてこう、まあ、代表でね、誰かがして納めるというふうなことをしてましたね。はい、だから、いわゆる、半年間、この6月の半年間の自分が行った、
はい、
罪や汚れを払うものとして、まあ、さっきのほど言ったり、川に流したり、神社に納めたりするというふうなことをね、いわゆるこの6月の30日ちょうど名護市の払い、夏を越す払いという意味で、あちこちでね、こんな行事があるんです。はい、またこの7月の15日もうまだ少し先ですけど、1ヶ月ほど先ですけど、はい、またお参りいただいて、
はい、
はい、
そうですね、これはもう駒草八幡以外ではしていない、はい、
三段の天満神社さんもしておられました。
ああ、
はい、他ちょっと行ってないんですけど、三段の天満神社さんはもうこの6月の終わりが終ですので、1週間ほど前からされてると思います。
あの日にちはちょっとずれて、
はい、だからもう6月の30日に、
はい、
まあメインになるように、
名護市の払いの、
はい、
そこにメインを持っていくか、はい、7月に持っていくかという、はいはい、そっか神社に、
駒澤さんも7月の15日ですけど、はい、1週間ほど、
はい、
神社に置いてあります。
あ、はい、そうなんですね。
だからその日に来れなくても、
また
行ける日曜日とかに行っていただいて、くぐっていただいたら、はい、三田は近いですね、天満さんがね、
はい、
ちょっと お鳥の手前、あの毎度の毎度のちょっと横、牛がおりますでしょ、牛がね、
はい、はい、
おりおるんですけど、
そうなんですね、
ごめんなさい、その、はい、手前ぐらいにね毎年されてます。
あ、そうなんですね、は
い、あのくぐってあのお参りいただいたらと思うんですけど、ね、
特に今年は夏がもっともっと暑くなると言ってますから、はい、
そうです ね
本当夏闇しないようにという、はい、そんな気持ちを込めてお願いしに行くのもいいかもしれません ね、
はい、そうですね、はい、
ぜひ皆さんもお出かけになってみてください、はい、ありがとうございました、はい、偶数月の、最終の火曜日に本当にこの三田にね、あの脈々と受け継がれている伝統行事のお話、後半いつもいただいておりますし、そして前半はこの時期の農作業ということで、今特にあの家庭菜園ねされてらっしゃる方も多いので、はい、すごい参考に、ね、はい、なるんではないでしょうか。
そうですね、あの、まあ、スイカでも何でも、うん、また目をだ行産出しすぎるとあのそれに栄養がいくので、
はい、
スイカの玉、何期のまず第一課って初めてできる、
できた、
はい、できる玉まではあのそういうまた芽を取っていった、はい、あのトマトが脇芽取るでしょ、 あれも一緒で、はいはい、脇芽からあのに栄養がいくと
なんかね嬉しくなって残してしまうんですけどね
あの、ミニトマトはね割と残しても結構強いのでいいですけど、はい、
あれは鈴なりって文字通り鈴なりですね、は
い、なります、
あの神楽の時にされる、はいはいはい、あの鈴の形になってますよね、
はいはい、だからあのまた芽っていうのはこまめに取っていかないと、今度行ったらもうどっちがあの本物 かあのまた芽かわからないぐらい、はい、また芽も元気してる時ありますのでね、
あのブロッコリーはいかがですか。
ブロッコリーはね今はちょっと暑い時期で、はい、
その周りについてるのはやっぱり切った方がいいんですか。
あれはもうブロッコリーはもう脇芽から脇芽がちっちゃい、はい、あれが出てくるので絶対にもう何も触らない方がいい。
触らなくていいですか、
はいはい、あ、まずは頭の大きなのができるでしょう、はい、それを取ります。
はい、
そしたら脇からいっぱい出てきて、
どんどん出てきます、
はい、それはもうちょっと、まあ、いわゆるちょっとあれほどは大きくなりませんけど、
はい、
取っていって、はい、食べて、ピンポン玉より大きいですけどね、
はいはい、
それぐらいの取って食べていって、今でも青虫はいっぱい来ませんか。
そうみたいですね、
はい、もうあのねもう嫌になるほど青虫が来てます、
はいはい、あの洗って湯がいたつもりでも、はい、
その中から出てきます
いますよね、はい、なんかね、
はい、だから必ずねちょっと我が家でも半分に切って、はい、湯がいてからいないかなと、
じっと見
出ないとキャーという子がいたらね、
まあ、栄養源だと思っていただいてもいいかもしれませんけど、
はいはい、
ありがとうございます、はい、また次回もよろしく、
はい、
今度はあの暑い8月になります ね、また8月のお話楽しみにしております、
はい、
どうもありがとうございました、
は
い、
どうも。
この時間はおなじみの勝本徳子さんにお話を伺ってまいりました。三田暮らし祭式、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしました。次回は8月の最終火曜日にお届けしてまいります。
有馬富士、麓の霧は海に似て、波かと聞けばおののます風。三田市仁寺にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。